どうもエレコミック熱いです。
エレコミック今立ちです。
片桐仁です。
エレ方の3人は今はもうまさに、
はい、
ベストな1日ですね、はい。来週ですか。もう1週間 後,
週間後
ちょうど1週間後ですね、
うん、早い。
それの稽古の真っ只中という感じでございますけれども、
は
い、
始まりましたからね。
はい、うん、まあね、今回はベストライブということで、
うん、
まあ、ネタに関してはね、まあ、皆さんからもうずっとこう、これが見たいという
募集してね、
18年9年ぐらいの、
ね、やってますからね。
全部で作品でいうと16作品、
うん、
はいはい、
あるわけですよね、
ま、はいはい、その中で、
その中から、まあ、あのネタをこう厳選しまして、う
ん、はい、
これはまあ気に入ってもらえるんじゃないかというネタを今、
う
ん、
そうですね、
うん、
でもだいぶねちょっと変えてますよね、今回。
結構変わってます、
ね、微調整というかね、
ベストライブ、うん、とはいえ、
うん、そうなんですよ。
会場の都合もありますしね、
うん、もうあったりも
小道具とかの都合もあるし、
うん、もしますし、やっぱ時代とともに ね、
そうですね、
変わりますよね。
まあこれ変えてもまあ、
うん、
本質的には変わらないだろうというぐらいですけれども、
うん、そうですね、
結構ね変えてますんで、もしかしたらもう見たこと あるというかね、 DVD 全部持ってる方もいるかもしれないですけど、
まあ、まあ中にはね、
そういう方でも、
うん、
初めて見たっていうようなニュアンスになるかもしれないですね。
そうですね、うん、見栄えもね、変わってますしね、
まあ久しぶりですしね、うん、見る方もね、
ぜひ楽しみにしていただければと思います。
お願いいたします。本当に、まあ、配信の方があります
ね、うん、映像もね、
あ、映像 ね、
ね、
ここら辺もちょっと先週ね、ちょっとねお見苦しいところをちょっとお聞かせしてしまいましたけど、
何でしたっけ、なんで全員が無視するんだって。
そんな、そのちょっとね、片木さんがちょっとここはこれだ、これはちょっと入れてほしくないみたいなね。
そうなんです、はい、
そこの3人の おじさんというか、
まあ、今までね18年の歴史の中で、まあ、もう数数の、
そうですよ、
伝説的な VTR、
マグマ映像ですよね、
そう出してね、
ありました
ね、うん、で我々の場合その YouTube とか一切こう対応してませんから、
うん、
そういうものには全く上がらってないんですけど、
う
ん、
そうですね、事務所が対応できないです
よ、ね、もう一度見たい、もう一度見せたいという映像がもういっぱいあるわけですよ。
いっぱいありますよね、
その中から、うん、まあもう選びに選んで、
う
ん、
そうね、
珠玉の何本かを今回も、
そうです、
ライブで流そうと、そちらもベストなものを流そうということで、
それはそうです。
今回ですね、まあ、伝説になってる、まあ、みんなでね、入れ方3人と、
うん、
まあ、放送作家の、何人かで、みんなでキャンプに行った模様をですね、はいはい、映像化した作品があるんですけれども、
はい、 ね、
そこで、来ていた、ガリガリの男の人をガリガリの男の人、
たまたま、ね、当時はそこまでガリガリじゃなかった、
ガリガリの男の人
を、ヨガ始める前で、ね、
片切りがキックして、
うん、
先輩
で、本当に恫喝してるっていう、うん、もうマジで大爆笑の映像があるんですけど、そちらの方をね、
大爆笑っては
そちらの方をね、流したいと思ったんですが、本人から、
ね、
まあ、もうちょっとメールで NG、そしてあの面と向かっても NG が来まして、
ね、全員無視決め込んだんですけどね、
う
ん、
どうやってもこれ
目の前で言っても無視されるからね、
じゃあダマでダマで行くしかないかなと思ったんです
が、バレないバレないよね、っ
ているよ同じ場所、
そうすると気分悪い、気分悪いだろうなと思って
そうですね、大体でも名作は片桐じゃないよね、
いっぱいあるのよ、
で大体案ですよ、
そう
もうこれじゃしょうがない、大体案で、うん、じゃあちょっと医療器具をね、そのお尻の方に医療器具を、
うん、
ちょっと挿入した模様の、
そう、ね、
これまたその伝説の映像があるんですけど、それの映像をちょっとね、
うん、
打診したんですけど、
そうなんですよ、
そちらも NG ということで、
そうなんです、
いや、まあそれは会社的に NG、事務所 NG 入っちゃってるんで、
いやいや、それはでも事務所は全然言ってこないですよ、それを言った時、
いやいや、言ってたじゃない、当時もこれ、
当時ね、
当時からもうこれ二度と出すな
って、それはもう著作権が切れたんで、
著作権じゃない
もう
違うんだよ、
もう切れたんで、
まあ、10年ぐらい経ってんのか、あれ、まあ、あれも2012年だから、
じゃあ分かったよと、
で結構
じゃあ分かったよじゃあもうじゃあもうあれ出させてもらいますよ、
うるせえな、びっくりし
ちゃってびっくりしちゃってムカついちゃって
じゃあもう映像使えないってことでね、
うん、そうなんですよ、これしょうがない、
いっぱいあんだから何回も言ってる俺いっぱいだから、だって16回ってことはさ、
うん、
もう何50本以上絶対あるでしょ、
いやいや、あるよ、そんな、
でしょ、
でまあまあね、うん、選びに選んだものが、うん、 流れますのでね、
うん、面白いですからね、
これまたぜひ楽しんでいただければと、うんうん、
懐かしい映像もありますからね、
うん、思いますよ、
はい、
よろしくお願いします。図も今の放送とかなりリンクした形でできるんじゃないかなと思ってますんでね、
意外でしたけどね、やっぱし変わらないところでもあるんでしょうね、
そこら辺もね、たまには同じ話を何回もしてるってことだけどね、まあ、18年間経ってるとね、
だからまた来たんですよね、
そうだね、記憶の扉が開く瞬間みたいなね、
そうなんです、
なのでぜひ楽しみにしていただければと思うんですが、チケットの方は完売しておりますので、はい、ぜひ、配信の方でね、
そうです、
見ていただければと、
まあ、昼夜ね、2枚ありますんでね、ぜひともどちらかでも両方でもいいですから、
うん、ね、見て思いますよ、
いただきたい、見ていただきたいと思います。
全く違うでしょうから、
まあまあ多分テイストは、まあまあ変わるかな、ね、やっぱね、
そうだね、まあ、1回目やっていろいろ分かるだろうから、うん、2回目と1回目だいぶ、あと普段のライブも1回目と2回目が一番違うぐらい違いますからね、そうそうそう、ある
人
ね、
変わりますからね、う
ん、はい、ぜひお願いいたしますということなんですけど、
はい、
なんかエレカタバチェラーっていうね企画をやったじゃないですか、
はい、川尻でね、はい、
はい、
もう今作家じゃないですけど、川尻くんっていうね、
うちのね、うちの作家、
ただエレガタのコント太郎の時の作家の、
はい、
彼が今、舞台界でね大金持ちになった、
はい、
バチェラーということで、うん、まあ、そこのちょっと恋愛の方だけがあまりうまくいってないということで、
そこだけがね、
我々の番組で、うん、バチェラージャパンならぬエレガタバチェラーとしてね、
うん、
川尻さんを担ぎ上げた企画、 1ヶ月で走り抜けた企画があるん
です早かったね、そう考えると
。で、顛末をね、今田さんが喋ったら、
はいはい、
その選ばれた女の子から、
あら、
はいはいはい、
お相手の方から、
ラジオネームぬるみさんですね、
ぬるみさん、
最後の一人になったぬるみさんからメールが届いたそうなんで、
あ、いいですね、うん、ありがとうございます。じゃあ詳しくこれで、
やついさん、今田さん、片桐さん、はい、こんばんは、
どうも、こんばんは、
エレガタバチェラーではお世話になりました、ね、ぬるみです、ね、
本当に
本来ならすぐにメールでご報告すればよかった、
あ、いえいえ、
何とも言えない結果となって
あ、本人もやっぱちょっと、
ね、気に病むことないよ、ぬるみさんは、何も悪くないから、
ご報告のタイミングを逃してしまいました、
うん、いや、いいよ、
先週の放送で、うん、今田さんがお話しされていた通り、
う
ん、
あ、そうだ、
川尻さんからライブにお誘いいただいて、
あ、そうそうそう、
一度お笑いすることができました、
うん、やっぱあれ一度だけな
の、ライブの日はランチをして、うん、一緒にグッズの列に並んだり、
う
ん、
いや、すごいけど
ね、広い会場を迷いながら座席にたどり着き、ライブでは20の可愛いメンバーに一緒に感動し癒されました。
ああ、よかった、ライブ良かったね、
楽しめたのね、うん、
ライブ後も飲みに誘っていただいて、
はいはい、いいじゃん、
終電ギリギリまでいろいろなお話をして、
そこだよね、
とても楽しい時間を過ごすことができました、
ほら、いいですよ、
その時期は仕事の長期研修で、
あ、長期、
関東に 1,2 ヶ月滞在していたため、
結構いたんだね、
その間にお食事などもっとお誘いすればよかったのですが、研修のテスト勉強や課題に追われているうちに東北に戻る時期となってしまい、
なるほど、
その後はなかなか連絡が取れずにいました、
そうかそうか、
お互いね、エレガタのお三方およびスタッフの皆様にはこのような貴重な機会をいただいたにもかかわらず、
いやいやいや、
良い報告ができず本当に申し訳ございません、
マジ
で、そして川尻さん、こんな私を選んでいただいたのに、なかなか積極的に連絡することができず申し訳ありませんでした、
川尻
か、川尻が連絡するのもっとマメにって、
今後もエレガタラジオリスナーとして陰ながら応援させていただきます。
3
月のエレガタライブは会場には行けませんが、
まあまあね、
配信を楽しみにしております。最後に川尻さんの今後の幸せを心から願っております。本当にごめんなさいという、
はい、未練は特にないわけですね
未練とかよかった
ね、はい、まあ、ちょっと難しい、
ね、一回あったね、
そうそうそう、
ライブいただけて楽しかったっていう、いい思い出だけ残ってますからね、
まあまあまあ、
やってみたけど、
うん、ちょっと、まあでも本当真面目な方でね、だいい人だってことはこれだけでも分かりますね、
分かったんですけど、まあちょっと
メールで
ダメだったという、まあこれはしょうがない、
しょうがない、しょうがないと、2人の問題ですから、
それはしょうがない
です、どうこう言えないです、
まあまあ、だから言うた、
まあ、どうこう言うんですけどね、
まあまあ、
本編のバチェラーとかでも別れるって言うと、
まあ、まあ別れる
って言える、言えるわけないのに、ふざけんなとか、まあね、騙されたとか死ぬほど書く人がいるわけですよ、
あ、確かにね、うん、今そう SNS がね、
だからまあ、だからぬるみさん、川尻、どちらもまあしょうがないですよ、なんかすっごい喧嘩しました、あんた、
してない、
言われても
ブッて言って、お
してない、してない、してない、してないよ、水飲んだだけでゴクって、ゴクじゃないですか、
ゴクがちょっともうでかいくなっちゃったんです
よ、ブワーって聞こえましたけど、
してない、してない、してない、
まさか、まさかこれはまだ霊ですか、霊的なものが、
いや、してないって、
霊的なものついてんじゃないです
か。ついてないって。
そういうの言われたらつくっていうのを
言わない。じゃあ言わなきゃいいじゃない。
本当に嫌がりますよね。
嫌なんですよ。
霊が
とか言うから言わないでって。霊ついてないからね。でもほらぬるみさんの話ね。ね、
そんな話ありましたっけ。いやだからまあそのバチェラーはもう炎上しますからね。
いやまあここ
言えたもんじゃないのに言うんですよ。
エレカタバチェラーでもやっぱ言われちゃうもんなんですかね。
いやエレカタバチェラーに関
しては言われない。
むしろ番組がすぐ叩かれましたけど、つまんねえつまんねえ
つまんねえ
つまんねえつまんねえ
ひどいな。
ちょっとそんなことは俺らのせいですけどね、はい、俺らのせいなんです
けど、ね、叩かれましたけど別にこのお二人に関しては何にも叩かれてないです。
そうね、
はい、
まあ、リスナー仲間ですからね。
でもやっぱり、ね、さもしかしたら参加してた女性陣はね、
あ
確かに、ね、
だったら私がもっと積極的に押したのに、ね、でも川尻が選んだわけですからね。
そうなん
です。別に番組が選んだわけじゃないですから。
そこはねうまいこといかんない、
うまくいかなかったけれども、まあ、
ね、
ということですよ。
あ、わざわざありがとうございますね。
だから今のところだからバチェロレッテは結婚しましたけど、
うん、
結婚バチェラーはちょっと今、
まあまあまあまあ、
うまくいったパターンがないという。
まあね、
一回しかやってないじゃない。
まあまあ一回一回ですけどね、
うんうん、
まだまだね独身の人いますからね。
まあ確かにね。だからバチェラーがなかなか難しいのかな。
川尻ってすごいいいね。
いや、そうですよ。
いいバチェラーだと思ったけどね、身近で。
本当です本当です。
お金持ってて、
ね、そうなんですよ、
うん、
これ1ヶ月間でね、
そう
本当に一言二言しかね、参加者と喋れない
し、
その中からやっぱ運命の人を選んだわけですからね。
いや運命の人じゃないですけどね。
今思えばね、
運命の人じゃなかったんですけど、
運命の人を選んだんですよ。
まあまあやらせていただいてね、うん、こういうことですから皆さん、リスナーの皆さんも、はい、
うん、
まあね、どうしても書き込みたい人は書き込めばいいと思いますけど、
ね、いや笑っちゃうと思うけどね。
ふざけんな、
ふざけんな、騙
された。
結構あんなに感動した回はなかったのにとか。
嘘じゃん。
嘘じゃん。
やけが言ってるだけだ
から。わ、まあ、かんないよ。だから中には
いるかな。
いるかもしれない。
本当の恋、あの時に誓い合ったのは嘘だったんですね、うん、とか。
そんな感じじゃなかった
じゃん。そうよ。そうよ。
思う方いるかもしれないですよね。まあ、
ゼロ、
あのゴージャスなツーショットは嘘だったの、う
ん、
あの目は嘘だったの。
ゴージャスなツーショットなんかねえよ。合ってないです
。いろんなさ場所のデートをしたわけだから。
一箇所なんだよ。ね、一回やって。
そうなんだよ。
分かり目って言っただけでしょ。
いやいやいや、そのバチェラーの放送の中でもね、
うん。こうなると思ってましたとかね。
ああ。考察もあったでしょうね。
こうないよ。
考察も。
意外でしたもんね、やっぱり。
そうそうそう。
ド本命じゃなかったですからね。
意外は意外でした、
ね、そうだね、こっちもね、うん、
だからまあまあ反省会スペシャルみたいなのあってもいいですけど、
ね、
ま
あ、ね、あの時ね、
そう
あの時なんで落としたのスペシャルがあってもいい
から、あれ暴走族やらなきゃ、
去年だっつる
全員
まだ暑い頃だよ。
全員がほぼ初対面の状況に戻ってるそんぐらいの状況になってるかもしれないですけどね。
こちらもね、思い出編集しますから
こんなことあったっけっていうい
や
こと
あることないこと言ってもらって構わないですからね、やっぱり、まあね、川尻に対してね、思いの丈をね。
まあまあ、バチェラーバチェロレって、まあそうね、難しいですよね、やっぱりそこはね、人の本当にもう人生ですからね、
うん、
結婚までいったらね。
そうね、
はあ、そこはなかなか難しいですよ、本当に。
いやでもまあありがとうございました。
本当ね、わざわざね、
ね、わざわざ
東北の方ね、
東北から、
はい、お仕事頑張っていただいて ね、ちょっとね。
ねえ、うん、どうでしょうね、もう。まあもうやることはないと思いますけどね、正直、はい、
やっぱりちょっとまあまあわかんない、わかんない、まあ現れたらね、そういう人がね、そ
やろうと思っちゃうとなんかね、
そうなんですよ、
なかなかうまくいかない。
あ、まあこの季節からとかね、まあ、ちょっとやってないからとか言ってやるもんじゃないですもんね。やっ
ぱ1回目でうまくいきすぎちゃったから、う
ん、そんなにだってあの評判も良くなかったですやっぱりマジェロレッテでやめときゃよかった
もんみ
た
いな
空気感もありました。
まあ、それはこっちの采配ミス、
ね、だからってもう一回バチェロレッテやるって言ってもあれほ
ど動きが
ね、
そうなんです、超えられない
自主的なものだから、
そうなんです、そうなんです。
リスナーからね、そういう意味ではだってあれだって、もともとは男の方が紹介してほしいって、その
そうなんです、
そうだ、
送ってきたのがきっかけなのに、
そうだね、
その人は早々に落とされた
から、うん、年齢でね、
うん、そうだよね、企画発案者立案者だったんですけどね、その人はもう1回戦にも行けなかったっていうことですからね、うん、
いやだからもうちょっとね、もう一度
まあまあまあまあ
振り出しということになったみたいですから、
まあこのね、川尻バチェラーね、川尻バチェラーのお二人は、
そうです、そうです、
はいはいはい、
しょうがないですよね、
うん、
うん、またももしやるときはね参加していただければと思いますけれども、
よろしくお願いします。はい、ということで、何度も言っておりますが、来週ですね、ちょうど1週間後の土曜日の3月9日エレガタレトロスペクティブベストな1日、本番がございます。はい、会場チケットの方は完売でありがとうございます。配信の方がございまして、昼夜公演それぞれあるんですが、そこでなんと配信でしか見られない特典映像がつくそうでございます。お、来ましたね、これはね、昼夜ともに違う特典映像というのが一つつくということでございます、はい、こちらも選びましたもんね。
はい、
はい、
え、あ、そうですか、まあまあまあ、こちらもね特典映像
が、なんか全部リストみたいなのがあって、その中から選んだりしたかった。
ああ、まあまあまあ、うん、
だって覚えてないやつは
絶対、まあ、まだね、まだ帰れます。
あ、そっか、そうよ、全然その、だからまだ
今暫定で選
ばれて、はい、
はい、
だなん、どんなね、
うん、
特典映像がつくか分かりませんが、
うん、
ぜひとも昼夜ね違うんで、ぜひとも皆様、
ね、
2つとも昼夜ともに
買っていただければ、こちらを買っても楽しめるようになっております。
そうですね、そうなっておりますのでね、はい、よろしくお願いします。配信チケットは E プラスにて2500円とお安くなっておりますのでね、はい、ライブの詳しい情報は TBS ラジオイベントページでご確認ください。そしてですね、なんと今回ライブグッズの販売もございまして、はい、こちらの方をちょっと紹介してください。
はい、5種類ございます。
5種類、
まずはエレカタベストな1日ジップパーカーでございますね。
はい、いいですね、はい、
いいですね。毎回被りのパーカーだったんですが、今回あの真ん中でジップパーカー、
初めての
チャックで開けられる着やすいやつ、
商品、
はい、いいですよこれ、
うん、
何色っていうんですかこれは。
サンド色です。
サンド
色、砂っぽいやつですね。
サンドベージュという色で、うん、まあこれは着やすい、男女ともに、
まあね、写真ももしかしたら上がってるかもしれない、ね、
秋から春にかけても1年の4分の3着れますよこれ、
うん、はい、秋から春にかけ
て秋冬春とかも着れますから、
冬越しちゃってますから、
ね、冬も着れます、はい、
冬も着れますよそれは、はい、いつでも、
は
い、
でも夏はちょっと
暑い、春先がいいんじゃないですか、今の季節
そうですね、いいす着物とかじゃないです今回はね、はい、
そうです、
はい、これかなり原価率が高くなってますんで、すごくお得な金額になってます、
はい、
頑張りました。7500円でございます、
ね、
MLXL でございます、
はい、
そして T シャツ、エレカタベストな一日 T シャツ、こちらまた太田さんに、
そうです、
もう思い出のこれまでのエレカタのコントを、うん、何人いるこれ、エレカタが、
まあ、エレカタの中での
20人ぐらいいますよ、
やったコントのキャラクターをね、
これはでも本当に豪華な T シャツに、
うん、そうです、
今までで一番いい、
ね、そうそうそう、金とね、
うん、この豪華な T シャツになっております。
黒っていうか、なんていうのこの
黒地にね、
黒地に金、うん、ちょっと黒よりなんていうのこれ、墨色っていうんだ
けど、ちょっと薄い、
ちょっと
イカのなんか墨っぽい、
う
ん、
そうそうそう
ちょっとこう、うん、黒ではないんですよね、
ちょっとだからヴィンテージっぽい着古した感じの色、うん、いい色です、
いい色、
これにベストデイと書いてありますからね、
これもいいです、
これもいいです。そしてエレカタベストな1日クリアファイルということで、毎回にクリアファイルは売ってるんですけど、ね、まあシンプルに我々のこのチラシになったカレーを食べる前と食べた後の写真がね、
今回紙も作ってないですからね。
そうか、紙のチラシは巻いてないんですね。
映像しかないんでね、ぜひこれを記念に持って帰っていただければ。
はい、
池田さんがね撮ってくださいました、ね、
連れて帰ってあげてくださいよ、うん、クリアファイルを、
ね、お願いしますよ、
うん、
そして初めてですね、グッズになるベストなスプーンということで ね、
これ
かたベストな1日と、まあ、これレーザーで刻印された、
今回のメインでビジュアルがカレーを食べてるんですよね、はい、3人とも、
そう
なので、それにちなんでスプーンを、
金色のスプーンですよ、
はい、カレースプーンですかね、
そうですね、あんまりこんな金のスプーン見たことないですね、こういう
真っ金金の、
結構ね絵が長めの、
これでも本当いいよね、
ベスト
いいと思います、
うんうん、で一つ一つ一応入ってますから、
ね、はい、
エレガタの
レーザーで入れてるんですよね、これね、
これね、かっこいい、
すごいツルッとしてから消えそうな感じ、すぐ消えないんですけどね、
これでもいいですよ、1000円
お、安い、
でこれ安いよね、
安い
で、この4つは、通販でも買えます。
なるほど、
はい、
はい、
でもう一つグッズがあって、これは会場限定になるんですけど、
これは来た人のみ、
はい、ランダムブロマイド入りのベストカレーというですね、
すごい、
なんと食品を、
はい、
なるほど、
レトルトカレーです、
ごぼちについて、
はい、
いいですね、
必ず食品を一つ入れているエレカタ、
めちゃくちゃ美味しいカレーです、
あ片桐さんもこれ食べたことある、
はい、僕はもう会社まで工場見学しました、ここに、
あ、ここの
ジョイエルカレー
選んでくれたんですね、ベストカレー、はい、今回その、はい、エレカタのベストな一日にかけて、
そうです、
片桐さんが選んだ、
そうです、ジョイアルカレーの
入ってますから、美味しいカレー、
絶対に美味しいです、はい、1200円、
なるほど、
ランダムブロマイド8種類あります、まあ、これは会場でしか買えないんですけど、
なるほど、まあ、何が入ってるか分から
ない、お土産にどうぞって
これ超美味しい、
めちゃめちゃ美味しい超美味しい。なんかそのジャンル的には
とかあるんですか？工場に行ってた片桐さんが選んだカレー、
なんかね、まあ、日本のカレーなんだけどちょっとスパイシーで、
おちゃんとね、
辛さは1種類しかないんですけど、
うんうん、
なんかね、野菜とか全部ね、つぶつぶつぶってなった感じのキーマカレーまでいかないんだけど、
つぶつぶすよりもまいかない感じ。
そうそう、ちょっとだから細かくなってはいるんだけど、うんうん、これがうまいんですよ。
素敵な、
はい、いいですね。
山梨でしか食えないですからね。
素敵なデザインになってます
ね。はい、ちょっとボンカレーレトロな感じの。
会場に来た人は手に取っていただける、はい、ちょっとね値段あれですけど、
1200円、ちょっとそうですね。
まあまあまあ、
カレーのいいカレー、まあ、ランチ、カレーランチを食べて、ね、
うん、
ブロマイドと
思って。
そうです、
ぜひ買っていただければ、
はい、通信販売もありますからね。
全部買ってもあれですから、2万円しませんからね。
そうそうそう、
これ2万円でお釣りが来ますよ、これ、
うん、物価上がってるからね、
うん、
いや本当に安っ全部買っても1万5000円です、ちょうど、
まあ、ちょうどね、そこら辺を考えさせていただきました、
は
い、
ちょうどだから2万円出したら5000円かもらえるんですよ。
1万5000円
出して5000円もらえるんですよ、2万円出したら
お釣りなんだよ、お釣り、
お釣りすごいな、全部買ってもそう、ね、全部買っても2万円出しても5000円もらえるんで、
もらえる、
だから2万円を持っていけば、ね、全部のグッズと5000円がもらえます。
そうね、まあまあまあ、そういうことになりますよ、うん、
これは安い、
安い、
見たことないわ、こんな安い
の。ぜひぜひね、皆さん、まずは2万円をね、
何と比べていいか分かんないけど、
握りしめて、
うん、全然安いよ、
来ていただきたいと思います、
全部欲しいからね。
通販の方は、うん、カレーの方は売ってませんけども、受注生産らしいので、
はい、手に入ります、必ず。
通信販売の方は少し期間をいただくということでございます、うん、そちら辺は、ご了承ください。
カレーも
カレーは売ってないです、
会場限定、
通販は
会場限定なの、カレーは、
はい、カレーは会場限定、
じゃあ少ないんだろうな、作った量、
まあ確かにそうかもね、うん、言ったらね、
それは腰引けてますから、会場限定なんて言ったら
腰引けてます、
うん、売れるわけないと思う。
めちゃめちゃ美味しいカレー、
めちゃめちゃ美味しいですけど、
うん、俺らが絡むと、
そう、在庫を背負いたくないから皆さん、
まあまあそうね、そうね、それは在庫はね、でもカレーはね
絶対美味しいやつですから、
まさか、
うん、
15個とかじゃないですよね。さすがに、
でもブロマイド8種類あるとか言ってっから、
腰引けすぎ、
16、
まあ、最低16、
30ぐらいあるんじゃないの、
32、
100は作るんじゃないの、
なんで
50は作るでしょ、
だって2回しかやんないんだよ。
いやでも100はないと、
いや100はない、
俺らもらえないよ、じゃあ
もらえないよ、俺ら
もらえないね、本当に、
俺はもらえたらそういうことだもんだって、
まあ、もらう気なんかないけどね、だって1200円なんてただみたいなもんだから、買うけど、
買う
けど、
買うけど、ね、うん、それはね、いやでも食べてみたいからね、
これすっごい美味しいです、はい、
2万もだから2万握りしめてね、
うん
うん、5000円もらえるんで、今だけです。
今だけっつうか、まあ、この日だけね、この日だけだからね、
今だけ、ね、全てのグッズと5000円とか交換できるんですよ、2万円を。
まあまあ、そう、まあ分かりますよ。まあまあ、
すごいでしょ。
1万5000円持ってきてもいいよ、別にね。
したら5000円もらえませんからね。
あの5000円キャッシュバックキャンペーンは適用できないですよ、それ。
まあ、1万5000円の人
は、ね。1万円しか持ってこないと、
うん、
手に入らないグッズもある。それご了承ください。
そうだね。
そうです
。3つしか手に入らない。
なのでやっぱ2万円を持ってくるといいと思います。5000円ももらえるんで。
5000円キャッシュバックキャンペーンやってるんでね。それの適用対象になるんで。
全グッズが入って5000円ですからね。うん、ここ間違いないでください。
どんどん額上げていけばね、キャッシュバックも高くなりますからね。
3万円持ってたら、
そしたらその方には1万5000円キャッシュバック
お得。半分持ってきちゃう。お得なんですよ、これは。だから本当に持ってくれば持ってくるほどいいです。
すっごいバッグがある。
正気か。
いや、でも3万だと2セットいけちゃって0円キャッシュバックってこともあるんですよ。
ああ、じゃあ4万、あ、そっか。1万5000の倍数だと2セット買っちゃうと、そうですよ。2
セット買っちゃうと
0キャッシュバックになっちゃう。
キャッシュバックになっちゃう。
何を持ってキャッシュバック。
当たり前のものしか言ってない。当たり前の。お釣りなんだ。
お釣りをキャッシュバックに変えてるだけだ。でも対象外になっちゃうからね。
対象外じゃない。
キャンペーンの。
僕がおすすめするのは2万を持ってきて5000円キャッシュバックのグッズ全部もらえる。
そうですね。
もらえる
じゃないん
で。
やつがいいかなと思います。
そうだね。そう
だ
ね。
ただ
気持ちいいと思う。
もし10万持ってきたとしたら。
まあそう。
10万何セット買
います。申し訳ございません。8万5000円キャッシュバックさせてもらいます、
あ、これはちょっと赤字覚悟のキャッシュバックだ。これ10万円持ってこられたら
1万5000円のに10万払う人って何なんだよ。
大変お得
違うんだよ。出しすぎですって言うんだ、こっちは。
でも注意してくださいね、あ、キャッシュバック対象ですよねって言わないと戻ってこない可能性
が
あります
ね。そいつがやべえじゃねえか。
それは
言わないと10万払って戻ってこないって何なんだよ。
それはちゃんと言うと、
このキャッシュバックキャンペーンはとりあえず1万5000円以上持ってきた人のみの
そうです、得点になりますんで、
得点になりますんで、
そうですね、そこら辺はちょっとね、我々もそういうの考えてますから、一応皆さんお得になるように、うん、しっかりと考えてやっておりますから ね、
ぜひ皆さん来て、
そうです、
物自体もお得ですよ、本当に、
ね、会場ね、会場限定なんでね、ちょっとね、そこら辺は
入れ方の過去のグッズの中で一番いいと思いますね、
そうですね、
ちょっと
全て
来ましたけど、
うん、デザインもいいし、
うん、
着やすいという、
そうなんですよ、
おしゃれですよ全部、
うん
うん、今回はもう
着やすさをよく考えてますからね、
2万円持ってくる価値あるな、
うん、そうですね、だからちょっと5000円が足りなくなっちゃう可能性ありますけど、ね、
デザイン5000円をね返そうかデザイン5000円、
デザイン5000円それも偽札だから犯罪だから、
エレカタ
お札、ダメだ
エレカタお札、
エレカタ札、
エレカタお札返しましょうか、
ダメなんでそんなことしたら捕まっちゃうからさあということでございまして、ぜひとも皆さんね、そちらも楽しみにしてください、そしてなんとこちらすごいニュースがあるじゃないですか、
そうなんですよ、
あ、そうですね、
なんとですね、我々来週、
うん、
ベストな一日本番でございます、
はい、
そしてこの日、この同じ日にですね、ピン芸人日本一を決める R1 グランプリのこの決勝もあるんですね、
そうなんですよ、
決勝がありまして、
うん、はい、
なんと我らがティンクルコーポレーション、
はい、
この会社からですね、はい、14年ぶりに決勝進出芸人が現れまして、
はい、
その名もトーバルマネージャーが担当するピン芸人が
おめでとう、
すごい日です、ね、もうティンクル総出です、
ね、出場することになったんです、は
い、言ってやれよ名前ぐらい、
ね、でガン決まり、ガン決まりでおなじみの
トーバルの方が
ガン決まり M でおなじみの
マネージャーね、
トーバルさんが
今
回担当で、
はい、
このトーバルマネージャーが担当するピン芸人も
言ってるということで、トーバルマネージャーの方が名前売れちゃってるんだからこの中ではめちゃくちゃ言われて、
だからこの日はですね、もう本当にそのティンクル一家総出でね、
一家総出、
一家総出で稼働すると言っても過言じゃないんですよ、
当然そうです、
みんなね、みんなチリジリ
の運命決まりますからこの日ね、
そうなんです、しかもですよ、来週土曜日といったら何ですか、はい、入れ方の決日の放送もあるわけです、
そうなんです、夜はね、
我々の放送、う
ん、はい、
ということはです、皆さん、
うん、何でしょう、
このティンクルコーポレーション創設以来の激アツな一日、来週3月9日サンキューの日、なんと来週だけ入れ方の決日生放送
だけ、
やだ
いやー、
来た
ー、赤坂で生放送なんていつぶりって言ったら全員覚えてないんですから、
覚えてない、
言えないんだから、
サンキューの日に我々やっと生放送がね、
ありがとうございます、
いやこれは熱いですよ、うん、本当に
一応ですね、うん、2021年11月にですね沖縄の方 で、
はい、本当によかったです、
生放送をさせていただいたことあるんですけれども、はい、TBS ラジオからという意味ではもう、まあ、前の番組ですね、コント太郎の時から考えてもかなり久しぶり、
もう本当10年とは言わないけど5年
ぐらい、それに近い、
ね、思いますよ
ぐらいの生放送はもう入っておりますが、この日は何度生放送で
素晴らしい
お送りしちゃうということで、まあ、来週ですね、
うんうん、
ぜひ皆さんこれはもう一緒に起きてね、
そうね、
いただき、我々もこれ起きてますから、はっきりと
その時間にね、
ね、同じ時間を共有したいね、
は
い、
ティンクルコーポレーション社長中川明は寝てますけれども、
寝てるのかよ寝てるのかよ、
起きてられない一時だって、まあ、朝
あ
変だもんね、起きるのね、
朝2時なんでちょうどこれが終わる
頃、何終わった頃起きるんだよ、
起きるんだね、
はい、
せめて1時間前倒しでいいだろう、
朝2時なんだよ、
いや1時でいいでしょ起きるのは、
朝2時なんだよ、
1時に
せめて前でも後でもダメなんです
よ、ダメなのね社長は、
俺朝いつも2時に起きてるから、
いやいや朝じゃねえ
んだ
よ、朝じゃねえんだよ、ど深夜だよ、ど深夜
夜5時にはもう目こすってますから、ね、
子供かよ
子供じゃないよ、まあ、子供になりたいよ俺も、
なんだその返し社長のその返しなんだ俺も子供になりたいよって、
70
か、
俺も70だよ、
まだちょっと社長も中川、うちの中川社長ね、うん、
70, だよ、まあ、
70になっちゃったか、
本当だもん、やばいよお前、やつい君、
あ、出た、そう
だ、
やつ
い君、甘いやつ、
うこれ来るよ電話出た時これあるよね、今立ち君
お尻の上をトントントントントントントン、それ言うんじゃないよお前、これ癖なんだよ俺が、これ叩いちゃうんだよ、お尻の上をトントントン、
それちょっと分かる、
お尻の上をトントン叩いちゃうんだよ俺は、
腰でしょ、
違うよお前、お尻の上をトントン叩いちゃう、それを言うんじゃない
よ、いらねえって、トーバルマネージャーとか、
それは俺の癖なんだよ、
中川社長の癖とかいいんだよ、町浦のこと言ってや
るよ、お尻をトントントン叩いちゃうんだよ俺は、
町浦 浦ピンクのこと言ってやれよお前。だからお尻の上トントントントン社長の小化けエピソードいいんだよ別
に。中川明氏系のティンクルコーポレーションだよ。
それはそうだけど、うん、そうだけども
70か。
そうね。だからでもその人が
明が辞めたらすぐ潰れるでおなじみティンクルコーポレーション。
そりゃそうだ。
そうだ。そりゃそうだじゃねえんだよ別に。うんうん、そうだけど。
そうだよ。
まあまあまあだからこそね。
それがまあ激アツですこの日
も。そうね。
来週はぜひ皆さんね遅くまで起きて。
社長も来るかな。来ねあのエレカタに。
無理だよそれは。寝てんだよ。
寝てるから。
寝てるよ俺は。
寝てる。まあラストぐらいにもしかしたら。
お尻をトントントンって言って起きてくるくらいはしないけどね。2時ぐらい終わったぐらいかな。
それだから電話かけてあったりでな。起きおモーニングコール的なね。
1時50分ぐらいに。
うん、ということはですよ、うん、この日はもしかしたらですけど我々の所属する、うん、ティンクルコーポレーションのトーバルマネージャーが担当するピン芸人が優勝する可能性もある日なんです。
町浦だっつって、うん、町浦が
でこの日もし優勝したら
そう、ね、
生放送にそのままね、
ねえ
ねえ
出てもらおうじゃないかと思ってるんですけれども、うん、そんなこれ一番、まあ、我々も願ってますよ同じ事務所で ね悲願じゃないですか、はい、ティンクルというかこの事務所から
そうだよ、ね、
大会の優勝者を出すという意味では、うんうん優勝何かに優勝したって俺ら2000年のエレキコミック演芸大賞で大賞、
まあまあまあ、NHK のね、
うん、NHK ね
大賞を取って以来24年ぶりですよもしかして優勝したら
あれ2000年か
2000年ですから
そうです
24年ぶりの悲願の優勝ですから優勝芸人を
そうだね
やっと生み出せるかもしれない
かもしれない、はい、
なんとですね誰よりもそれを願ってる人誰だと思いますか
社長じゃない
社長だよ
社長でしょ中川
社長違いますトーバルなんですよトーバルマネージャーです
違います
オスなトーバルトーバルまあトーバルもそうでしょうけど、
ねまあ、うん間近で悲願のトーバルマネージャー、まあね、
悲願のトーバルマネージャーって
そうですよ今までだってずっとギリギリだぞお前、うん、お前ギリギリだぞ
もう社長から
やらかしてんの
お前 お前な
まあまあまあまあ、まあ
うん、お前もう本当に次やったら首な、うん、それでもう1年
よく頑張ってよく頑張ったそんな
大丈夫トーバル冗談だろ、うん、あれって言ったら、うん、本当です、
ねまあまあ、
本当にもう危ないですのトーバルがですよ今や優勝する芸人を育てたマネージャーになるかもしれないこの瀬戸際もしかしたら町浦よりも
うんそう
だ、ね、誰よりも願ってるかもしれないそんなマネージャー
町浦の方が願ってるよ
トーバルさんが優勝祈願を現在されてるということで、
は
い、
なんだ優勝祈願
って うん、どこで
どこかで
どこで何を、
はいうんちょっとつないでみますか。でなんかうちのエリックビックのマネージャー上田渡が、うん
はいはいはい、
そちらの方のレポーターとして
大丈夫か、
行ってくれてるということなんでね。
すげ
え上田渡るファイナルファンタジー大好きマネージャー
セブンな
セブン、ね、
ファイナルファンタジーの
セブンね
いいゲームですよね。
今たちにもらったファイナルファンタジーを盗もうとするでおなじみ我らが上田渡るマネージャーが
これ
すごいよね。
今誰よりもしかしたらくれんじゃないかなって感じでな、
ね、誰よりも
盗むのアビリティついてるからマテリアつけちゃってる
町浦の優勝を願うトーバルマネージャーのところに
どういう二人なんだよ
言っております。
あちょっと聞いてみましょう、
はい、もしもしありがとうございます。ではではまた
話せないって何だ
失礼します。一旦消させていただきます。ありがとうござい
ました。
どうも
秋浦すげえな、
ね、どうですかここまでの今もう、はい、うちの事務所総出ですよ。
総出ですけど、まあ、一応説明がね、まあ、清盛サンバはその、はい、我々がねそのやついフェスでやってる
そうエレカタ劇団の
そうです
鎌倉殿の13人のパロディの時に、
はい
その時の大河ドラマ平清盛役を松平健さんがやってたから、はい、東丸が、松健サンバを清盛サンバって替え歌にしてやったっていう
そうなんですよ、ね、そこら辺がねちょっと一発目からなかなかねちょっと難しいところもあ
るかもしれない。知らなかったん
で
ねまさか
でもあれを歌ったらなんか1000回とかね1万回歌えば叶うみたいなことだったんですかね。
そうですねやめなかったですからね。
まあ、でもまあ清盛もね結局滅ぼされるから、
う
ん
まあ、そうです
そっちですもんね
歴史的に、
まあ、清盛自体はね、まあ、まあ最後まで映画は極めてますけど、うんうん、
死んでからですからね。
まあでもねうちの事務所の人間3分の1を、ね、使っての企画ですから
6人 うちの事務所の6人
しかいない。
いやいやいや、まあそう
です。うちの事務所の3分の1の人員を割いて。
そうだよ。言ったら。
そうだね。
すごいよ。
練りに練った企画らしいですから、我々もね、今初めて、あの、目の当たりにして衝撃を受けましたけども、
ズームで繋ごうとして失敗して。
満を持した企画。
電話で。
ねえ、やっぱ本当にこう、なんていうんですかね。まあでもありがたいですよね。
そうなんですよ。
俺だけのことをやっていただいて、もうぜひや、来週は。頑張っていただいて生放送をね、
う
ん、本当に盛り上がる形で迎えたいと思いますので、うん、皆さん、
はい、ぜひともね、
ぜひ聞いてください。
よろしくお願いいたします。それではこちらのコーナー行ってみましょう。
近所の変なおじさん、あなたの町に住むちょっと変わったおじさんやおばさんのエピソードを送ってもらうコーナーです。
はい、
では行きましょう、はい、ラジオネーム本日最終日さんですね、うん、
お願いします。
10年くらい前、都内に住んでいた頃の話です。うん、毎朝6時にスーパーに食材の買い出しに行くことを日課にしていたんですが、
朝から、う
ん、いつもお客さんでオールシーズン半ズボン、うん、かっこジーパンを切りっぱなしにした芸人のスギちゃんが着てるようなやつ、姿の色白のおじいさんを見かけていました。
色白。
最初こそ驚きはしたものの、毎日のように見ていると見慣れてくるので、うん、おしゃれ、もしくは寒風摩擦的な健康法の一種かなと、うん、徐々に気にならなくなっていました。
うん、
ですが、とある冬の雪の日、うん、色白の足が寒さで真っ赤になっている状態で、やはり半ズボン姿でスーパーにいるおじいさんをお見かけして、さすがにギョッとしてしまいました。
うん、
惣菜コーナー脇で立ち尽くしてしまった私を見かねてなのか、うん、おじいさんはすれ違いざまに、足だけは小学生の足だからと囁いて、さっそうとレジの方に消えて行きました。その後も毎日のようにお見かけしたんですが、
うん、
いつもお元気そうで、
ああ、よかったね、
ほっとしました。
まあなんか、まあ、まあいいですけどね。まあまあこだわりがあるんでしょうね。
10年経ってからどうなってるだろうね。
そうだね、
なんでしょうねこれ。不思議なおじさんですね。
なんかちょっと下田景樹さんみたいな
懐かしいな
感じなんですかね。
いや、下田さんはちゃんと
全然違います。
寒い時は
上は着るだろうし、
寒い時
は
ね、
まあそうか、そう、まあ上はね、確かに
スパッツみたいな感じですからね。
体調が調整されたスタジオだけですから、
まあまあ、あ、そうですね、まあいつも外も当てない
で、でも季節は街もあれで歩いてましたからね。
足が小学生なんで全然大丈夫。
いや、
真っ赤かだったんでしょ。
まあね。
ラジオネームミシェルガンエレファントかしましょう。小学生の頃、焼きそばをくれるおじさんがいました。
いいね、嬉しいけどね。あ、でも怖いか。
普段使わない道をたまたま本、友人たちとなんとなく自転車で走っていたところ、うん、家の前で焼きそばを作っているおじさん、
う
ん、
ああ、なるほど。ライブでね。
いや、でも、
うん、アウトドアで、
まあ、今ほど
どの許可も取ってねえだろそれ。
キャンプ用品がメジャーじゃなかったこともあって、はいはいはい、すげえバーベキューセットだ
と、なるほどなるほど、
友人と話していたところ、そのおじさんに手招きをされて、うん、焼きそばをごちそうに、
まんまと、
まんまと
食べ終わり、お礼を言い、また遊びに行こうとすると、
うん、
また食べたかったら来なさいねと優しい言葉。
ええー、いいじゃない。
バカな小学生です、
うん、まあ怖いよね。
そんなものは鵜呑みにします。次の日
そうだよ、
お焼きそば食べ行くべと友人たちとその家に行くと、
まあね、ただだからね、
やっぱりおじさんが焼きそばを作っています。おじさんまた来ましたと焼きそばをごちそうに、
うん、
そしてまた食べたかったら来なさいねとおじさん、
優しいだけかな、
疲れ言ったのに、
うん、大丈夫かな。
その後も遊んでいてお腹が空いたら、
う
ん、
もうね行くよね、
お腹が空いたり、うん、お小遣いを切らした時には、うん、焼きそばおじさんのところに行きました。
焼きそばおじさん、
まあなるよね、
その時々でおじさんがいたり、うん、残骸があったり、うん、全く何も行われてなさそうだったり
と
状況は様々でしたが、
うんうんうんうん、
おじさんが焼きそばを焼いているときは、うん、やはり無料で私たちにご馳走をしてくれ、
素敵、
同じようにご馳走になっている他の学校の子たちもいました。
へ
え、うん、名物だね。
そんな焼きそば配給制度を謳歌していた頃のある日、う
ん、なんだ、
他のクラスが運んでいた給食のおかずが入っていた容器をぶちまけてしまい、
うん、
私たちのクラスに余ったおかずを分けてもらいに来たことがありました。
あ、
うん、
そのことでおかわり分がなくなったという話になったんですが、
う
ん、
まあまあまあしゃあないけど
ね。私がじゃあ今日焼きそばおじさんと行くかなんて友人と笑い合っていたら、おかずをもらいに来たクラスの担任の先生が、
お
お、何それ、
あ、やばい、
焼きそばおじさんってと笑いながら聞いてきました。
笑いながらまだね、
説明する私たち、
うんうんうん、
すると先生の笑顔が消え、
あ、まあ、そう、
私たちの担任の先生のもとへ駆け寄ります。
やばいな、
結果
焼きそばおじさん
悪い人じゃないと思うけど、
うん、
先生はそこに行くのをやめた方がいいと思うの、うん、と、
あ、女性の人かな、
先生にそのように説得されました、う
ん、まあまあまあまあまあ先生としてはね、
私たちもうっすら、うん、この状況はおかしいよなと思っていたことも確かだったのと
まあな
何度か他の学校の友達と、うん、なんでおじさんは焼きそばくれるんだろうという話にはなってたんですが、
負けちゃ
ってるし、
私たちを含め全員が違う学区から来てるからわからないと、
うん、あ、なるほど、
そこで焼きそばを食べている子たちにおじさんの家から一番近い小学校の子たちがいなかったことに気づき、
うん、
あ、なるほど、
それ以来おじさんの元には行かなくなりました。
大量に焼いて待ってるよ焼きそば。
どうなったんだろうね。
あのおじさん今も焼きそば焼いてるのかな。
いやもう、
いや今時は食べ行かないもんな。
ってことですね。
そうか。
あげましょうこれなんか。
でも悪い人じゃないんじゃないの。
悪い人じゃないよ、ね、だって何の嫌な目にも遭ってないし。連続で行っても食べな食べなって言ってきてまたおいでって言うんだもん
ね。やってない時もあるんだし。
そうだよ。
近くの学区では多分先生とかにバレちゃったんだろうね。そうか、行っちゃダメですよっていう。
子供好きな人
だったんだね。行っちゃダメだよって言われてるだけで別にこの人が何かしたわけじゃない。
そうそうないんだ
よね。そうだよね。
だからちょっと他で噂が回ってね。はあ、かわいそう。
いやで面白かった。
なんかその時期だったからこそっていうね、期間限定の話だね。
いや面白かったですね。ありがとうございます。
はい、
ということであなたが出会った変なおじさんやおばさんの話を送ってください。宛先は elekat@mactvs.co.jp、 エレカタ @mactvs.co.jp、 近所の変なおじさんのコーナーまでお願いします。続いてはこちらのコーナーです。
サネン B 組金八先生。家族には絶対見られたくないぐらいの過去映像があるおじさん片桐仁にいい感じでバチが入れられそうなバチ歌を考えて送ってもらっているコーナーです。今日はどんなバチが、ね、どんなバチ歌が来てるんでしょう、
はい、そうですね、バチ歌ですけどね、今回はまあまあちょっと今まではそういう下的なノリが多かったです、う
ん、いやそれしかないでしょ、う
ん、いや今回若干ちょっと違います。
あら、
はい、
しこる関係じゃないわけですね。
しこる関係じゃない、
ちゃんとバチに、
そうですね、でもこれはもう片桐さんを、うん、これ自己紹介で歌っていいぐらい、
片桐仁とはこういう人だと、
こういう人だっていうのを、まあ、片桐さんも覚えていただければ、
なんで俺が歌うか分かんないけどね
そうです、
これ私こういう人ですと、
これ、舞台とか、はいはい、ドラマの顔見せの時にまずこれ一発歌ってもらえれば
やべえだろ、
やべ、すぐ、うん、あこういう人なんだ
って、なんでよ
そんな分かんなくていい、自己紹介バチソング、
はいはい、人となりが分かると思います。
じゃあバチってわけでもないんだね。
そうですね、じゃあこちら聞いてください。今回ですね、うん、渋垣隊の寿司食いねえよ、うん、最新曲を
名最新じゃねえんだよ、
最新曲いただき
ます。やっぱりそうだね、
そうですね、
フィンガー5より馴染みありますからね、これはね、
これはもう作詞者はですね、ラジオネームそば山パスタ先生が
来ました、
送っていただきました。
あのね、
はい、
アドマチック天国のね、やっぱりもう一番の生き神というかね、薬丸さん率いるね、渋垣隊でしょ、
うん、渋垣、うん、そう、まあ、薬丸さん
率いる、アドマチック天国の中ではもうね、
そうですね、もうすごいですからね、
本当にご意見番ですからね、うん、今山田五郎先生よりも
詳しいですからね、
うん、ほとんどの店に行ってるんですから、
確かに、あすごいね、
その薬丸さんが歌ってらっしゃる歌ですから、
そうです、そうです、
若い時ね、
若い時に、うん、さあそれでは聴いていただきましょう、渋垣隊で寿司食いねえです。
ダメじゃねえんだ
から
、ジジイダメだよ。
いやこれは本当にいい待ち歌でしたね。
いや素晴らしい、でもこういうのが良かった、また新たな
そうだ、ね、
展開がありましたから、
ぜひぜひ、
皆様ありがとうございます。
これまた採用基準が上がった気がしますけど
ね、レベルがねどんどん天井知らずですね、
どんどん上げていきましょう皆さん。
ということで片桐さんにですね、いい感じでバチを入れられそうなバチ歌を考えて送ってください。宛先は elekata@mactvs.co.jp、 エレカタ @mactvs.co.jp、 3年 B 組金八先生のコーナーまでお願いします。もう口ずさんじゃってるじゃないか、自分でスマホいじりながら歌ってますからね、もう
自分だからね
さあということで TBS ラジオエレカタの月日、そろそろエンディングのお時間です。本日の放送アーカイブとしてポッドキャストでも配信、世界中どっからでも聞けます。さらに新録のポッドキャストもございます、そちらの方でもコーナーやっておりますので、登録の方よろしくお願いいたします。ここでもろもろお知らせです。
はい、テレビ大阪初耳怪談というのに出ております、うん、3月4日月曜日、24時30分ですね、夜中の12時30分からやっておりますので、ね、ぜひ見てください。そして八ツ井フェスティバル2024が6月15、16、 土日で Spotify をイーストを中心とした10ステージですかね、うん、ぐるぐる回れる周遊イベントになっております。こちらの方もチケットが5月15日まで、先着先行チケット発売中でございますので、ぜひ来ていただきたいと思います。そして3月の11日月曜日ですね、久しぶりに錦糸町の小金湯でオンオンというね、銭湯貸し切っての音楽イベントをやりますんでね、こちらの方もぜひ来ていただければと思います。江沼くんとかですね、あとは清水美里ちゃんとか、あとはまあ今回怪談師も来て、田中俊之さんとかが来たりして、なかなか楽しくなると思いますので、ぜひ、遊び来ていただければと思います。お願いします。
はい、私は、数日前に行われましたステージピア10という、2023年にやった舞台の、まあ、ミュージカル部門とか演劇部門とか小劇場部門のベスト10みたいなのの MC をやったんですが、それの、番組がチケットピア公式 YouTube チャンネルにて3月31日までアーカイブ配信中です、うん、そして毎週月曜日24時59分からやっております日本テレビ新ドラ先生さよなら、3月4日月曜日は第7話、そして毎週土曜日22時から日本テレビでやっております土曜ドラマ新空港選挙は3月9日が第9話です。よろしくどうぞ。
はい、そして私今たち冒頭でもお話しましたが、ワーキングステージビジネスライフプレイ3という舞台出させてもらいます。5月3日から11日まで新宿フェイスなんですけども、なんと我々がやってるメールマガジンエレマガでですね、先着チケット先行予約チケットを売るそうです。3月4日からもうこれ誰よりも買うよりも取れると思いますので、まずはエレマガに入ってもらって、4月に花見なんかもやりますからね。
あ、エレマガ花見4月7日日曜日です。
はい、もう決まった。
やるんでこちらの方入ってる方がやっぱ参加条件でございますのでね、入りたいよって方は入っていただいて、こちらの、ビジネスライクプレス3の先行チケットも取っていただければ幸いでございます。
はい、
そしてちょうど1週間後、3月9日にエレカタレトロスペクティブベストな1日、開催です。会場チケットはありがたく完売、配信チケットが E プラスで絶賛販売中ということでございます。詳しくは TBS ラジオイベントページ、ぜひとも見てください。そして、3月9日はもうね、我々のコントライブと、R1 グランプリ、こちらの方がございますので、
生放送
でございます、うん、ぜひ皆さん生で聞いていただいてね、盛り上げていただければと思います。
やついツーリストが一人キャンセルが出たって言ってたんだよな。
なるほど、
もしかしたらまだ行けるかもしれないんで、キャンセル待ちのところ登録しておいてください、あの、間に合わなかったっていう人は。はい、
じゃということでエレガタコントライブ3月9日来週生放送です。ということで TBS ラジオエレガタの月日、今夜はこの辺でさよなら。
さよなら。
パンサー向かいのフラット木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から。